さて、今回はですね、お預かりした年金の資料をもとに、老齢年金の受け取り開始時期、特に繰り上げと繰り下げに注目して、ちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
原則は65歳ですけど、これを早めたり、あるいは遅らせたりできる制度ですよね。
ええ、そうです。
この選択が、まあ皆さんのこれからの計画にどう関わってくるか、大事なポイントを一緒に見ていきましょう。
お願いします。
では早速ですが、まずは基本の確認からお願いできますか。
はい。公的年金というのはご存知の通り、国民年金、いわゆる基礎年金と、それから厚生年金ですね、報酬比例部分、この2階建てになっていて、原則は65歳から、生涯受け取れるものです。
はい。
ただ大事なのは、ご自身でくださいと請求手続きをしないと実は始まらないんですね。
ああ、そうなんですか。自動的に始まるわけじゃない。
ええ。なので、65歳になっても請求しなければ、それは自動的に繰り下げ待機、つまり受け取りを遅らせていますよという状態になります。
なるほど。請求がまずスタート地点なんですね。では、その選択肢の一つ、早めにもらう繰り上げ受給から見ていきましょうか。60歳から64歳の間で始められると。
そうです。
これ1ヶ月早めるごとに 0.4% ずつもらえる額が減ってしまうんですよね。
ええ、その通りです。2022年の4月以降に変更があって、現在は1ヶ月あたり 0.4% の減額率です。
ということは、もし一番早い60歳0ヶ月から始めると、最大で 24% 減額になる。
そういう計算になりますね。
早くもらえるっていうメリットは確かにあるんですけど、この減額が生涯続くっていうのは結構大きいデメリットじゃないですか。
まさにそこがポイントです。その 0.4% の減額というのは、一度決めると、生涯にわたって適用されます。
ずっと。
ええ。そしてもう一つ、非常に重要な点がありまして、
はい、
一度この繰り上げ受給を選ぶと、後からやっぱりやめますという取り消しが原則できないんです。
ああ、それは知りませんでした。取り消せないんですね。
そうなんです。それに加えて、いくつか制約も出てきます。例えば、繰り上げている間は国民年金の任意加入とか、後から保険料を納める追納ができなかったり、あるいはもし繰り上げ期間中に障害を負ってしまっても、原則として障害基礎年金が受け取れなくなります。
へえ、そうなんですか。
はい。さらに、配偶者のいる場合の下級年金という、まあ、家族手当のようなものですね。これも対象外になってしまうんです。
なるほど。結構影響範囲が広いんですね。
そうですね。なので、単純に損得だけで見ると、65歳から普通にもらい始めるのと比べて、総受給額が繰り上げの方が有利になる期間は限られていて、だいたい80歳あたりが分岐点になるという試算も多いですね。
80歳ですか。長生きするとちょっと不利になる可能性が高いと。
まあそういう傾向はありますね。
では逆に、受け取りを遅らせる繰り下げ受給、こちらはどうでしょうか。これは増えるという話でしたよね。
ええ、そうです。こちらは66歳から、現在の制度では75歳までの間、好きなタイミングで受け取りを開始できます。
75歳まで。
はい。で、こちらは1ヶ月遅らせるごとに 0.7% ずつ年金額が増えていくんです。しかもその増額率も生涯続きます。
0.7% ですか。繰り上げの減額率より大きいんですね。
そうなんです。ですから、例えば70歳まで、つまり5年間繰り下げると、 0.7%×12ヶ月×5年で 42% 増になります。
42% 増、それは大きいですね。
さらに、もし上限の75歳まで10年間繰り下げたとすると、計算上は 84% も増えることになります。
は、 84%、 すごい増え方ですね。これは魅力的ですけど、でもやっぱりそれだけ長く待つっていうのは、その間の生活費とか、あるいは健康の問題とか、リスクもありますよね。
おっしゃる通りです。繰り下げを考える上では、まさにそこが一番のポイントになりますね。
はい。
ご自身の健康に自信があって、まあ長生きするだろうなという見通しがあって、かつ当面の生活資金には困っていないということであれば、繰り下げは将来の年金額を大きく増やす非常に有効な長寿リスクへの備えと言えます。
なるほど。長生きへの保険みたいな考え方ですかね。
そういう側面もありますね。逆に、例えば健康に少し不安があるとか、あるいは早くからまとまったお金が必要なという場合には、繰り下げのデメリット、つまり減額とか制約をちゃんと理解した上で選択肢として考えるということもありえます。
状況によりますね。
それとですね、繰り下げが特に有利に働く可能性があるケースとして、 高収入で働き続ける場合というのがあります。
ああ、働きながら年金をもらう時の話ですね。在職老齢年金でしたっけ？
はい、そうです。在職老齢年金、これは簡単に言うと厚生年金に入りながら働いている方のお給料、総報酬月額相当額と本来もらえるはずの厚生年金基本月額の合計額がある基準額、2025年度の例だと月51万円ですが、これを超えると、
はい、51万円、
その超えた金額の半分の額が年金の支給額から調整される、まあ平たく言うとカットされるという仕組みなんです。
なるほど。結構稼いでると年金が減らされる場合があると。
そうなんです。で、この調整は繰り下げ待機中、つまりまだ年金を受け取り始めていない間は適用されないんですね。
ああ、そうなんですか。
ですから現役時代の収入が高くて、もし65歳から年金をもらうと結構な額が調整されそうだという方は、あえて繰り下げを選んで退職して収入が下がってから増額された年金を満額受け取るという戦略が考えられるわけです。
なるほど。それは賢い選択肢になるかもしれませんね。ただ繰り下げ中にも注意点があるという話もありましたよね。
ええ、いくつかあります。まず先ほど少し出た下級年金、
家族手当みたいなやつですね。
はい、これは繰り下げ待機中には支給されません。年金本体の受け取りを開始しないと下級年金はもらえないんですね。
じゃあ例えば70歳まで繰り下げたら、その5年分の下級年金はもらえない？
そういうことになります。それに繰り下げによって年金本体が増額されても下級年金の額自体は増えません。
あ、なるほど。
それからもう一つ、年金額そのものが増えるということは当然ですが所得が増えるということになりますから、所得税や住民税、それから国民健康保険料や介護保険料といった社会保険料の負担も増える可能性があるということです。
確かに額面は増えても手取りで考えると思ったほど増えないなんてこともありえるわけですね。
そうなんです。ですから単純な損益分岐点、例えば70歳開始なら81歳くらい、75歳開始なら86歳くらいという数字もあくまで額面ベースでの目安であって、手取り額で比較してみることが非常に重要になってきますね。
なるほどな。では結局繰り上げがいいのか繰り下げがいいのか、あるいは65歳から普通にもらうのがいいのか、判断のポイントを改めて整理するとどうなりますか？資料にもありましたけど。
ええ、主に4つの軸で考えるといいと思います。
はい。
まず1、ご自身の健康状態や、まあ、どれくらい長生きできそうかという見通し。それから2、今後の働き方の予定、収入の見込み。そして3、現在の家計の状況、貯蓄はどれくらいあるかなど。そして4、企業年金や個人年金など他の収入源があるかどうか。
健康、仕事、お金、その他の備えって感じですかね。
そうですね。これらの要素を総合的に考えてご自身のライフプランに一番フィットする形を選ぶということが何より大切です。例えば健康でまだまだ働く意欲も収入もあるという方なら、繰り下げが有利になる可能性が高いでしょうし、逆に早くリタイアしたいとか少しでも早く資金が欲しいという場合は、減額をしっかり理解した上で繰り上げを選択するという判断ももちろんあります。
なるほど。
ですからまとめますと、繰り上げというのは早く資金を得られる代わりに減額が生涯続くことといくつかの制約が伴いますよと。
はい。
一方、繰り下げは将来もらえる年金額を大きく増やせる可能性があるけれど、健康状態や働き方、あと下級年金がもらえなかったり、税金や社会保険料の負担が増えたりといった点も考慮が必要ですよということです。
どっちがいいという絶対的な正解はないんですね。
ええ、まさにその方の価値観や状況次第ということになりますね。
今回こうして詳しく見てきたことで、ご自身の状況に照らしてどの選択肢がより合っているか少し具体的に見えてきた方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうだといいですね。
最後に一つだけこんな問いを投げかけてみたいと思うんですが、
はい、
年金ってどうしても額面の金額に目が行きがちですけど、実際に生活で使えるお金ってそこから税金とか社会保険料が引かれた後の手取り額ですよね。
ええ、おっしゃる通りです。
なので繰り上げした場合、65歳開始の場合、そして繰り下げした場合、それぞれのシナリオで生涯にわたる手取り額の総額がどうなるのか、もし試算できるならしてみると、 また違った判断軸というか、よりリアルな比較ができるんじゃないかなと。
ああ、それは非常に重要な視点ですね。手取りでのシミュレーションですか。
ええ。ちょっと手間はかかるかもしれませんが、一度ご自身のケースで試算してみる価値は十分あるのではないでしょうか。
確かに、より納得感のある選択につながるかもしれませんね。